今晩恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の2章1節から10節です。ネヘミヤ記2章1節から10節。ネヘミヤ記2章1節から10節。はじめに、3節までを宣言します。アルタシャスタの王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私はひどく恐れて王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、我らは今晩あなたの御前に進み出ました。あなたから命を、御言葉を、養いをいただきたいと願うからです。この一人一人に、主よ、あなたに望みを置いている一人一人に、今晩あなたご自身がお語りくださいますように、必要な命の養いをください。どうか取り継ぐしもべらを用いてください。十字架の地上で清めて、またあなたの御胸そのものを語り尽くすことができますように、聞く一人一人、私たちのこの耳が清められ、性別され、命の命としていただき尽くすことができますように、主を助けてください。世の人は御言葉を聞いてもちんぷんかんぷんで何もわかりません。霊が開かれていないからです。主よ、今我らの霊を開いてください。御国の言葉を本当に永遠の命へ通じる道としていただき尽くさせてください。これからのすべて、初めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も素晴らしい主イエスキリストの皆を褒めて大賛美いたします。この金曜日の夜、花金というふうに世の中は言われておりますけれども、私たちは誠のシャロンの花なるイエス様に集う者たち、イエス様に会ってセレブレーションをする者たちですね。ここ最近、金曜日、夜は7時から深夜、0時過ぎまで5時間以上ですね、本当にこの、イエス様お祭り状態が続いております。どうか皆さんもこの今生きておられるイエス様から直接癒しをいただき、またこの誠の花婿なるイエス様を喜び楽しみつつお迎えするひとときを持つ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アーメン。ネヘミヤ記なんですけども、あまりですね、ネヘミヤ記教会ではメッセージとして語られないかもしれません。ネヘミヤ記と言われてエレミヤ記を、開くような人もいるぐらいですけれども、ネヘミヤ記、重要です。ネヘミヤは城壁、エルサレムの破壊された城壁を再建した人であり、そして物理的な城壁だけでなく霊的城壁も再建して、もう安息に近い破られていたり、また本当に、人々から搾取すること、平気で神の民と呼ばれている人がしていたり、それを正して霊的な城壁を、もはやそういった阻止量を受けないように再建したのが、このネヘミヤなんですけれども、今日は、このネヘミヤ記の2章に入りました。ネヘミヤはどういう性質の持ち主か。ネヘミヤの名前、それは、主の慰め、ナホムという言葉、慰め、慰め主、助け主という意味が ネヘメにあります。ですからこれ、ね、助け主精霊そのものの性質なんですね。ネヘメの性質は本当に、ね、取りなし祈り、また本当に祈る対象のためにはうめいて泣いて、でそれで本当に死をどうしましょうかって、そういうふうに取りなし祈る、うめきながら取りなし祈る、そういう性質の持ち主でした。だから彼は当時の世界において、エリオーンとして用いられたんです、ね、時代を変革するほどの重要な器、エリオーン。ダニエルはエリオーンの一人でした、ね、預言者として、また本当に主から、ね、10倍も知恵をいただいたものとして、ね、その知恵とまたその幻を解き明かす、その不思議な力でもってエリオンとなりましたけども、このネヘミヤはですね、何によってエリオンになったか、本当に深くうめいて取りなし祈る、その心のゆえに彼はエリオンとして用いられたんです。
あのね、ネヘミヤの特徴というのが、今の私たちこの信じるもの、そして取りなし祈るものからちょっと忘れ去られたものがありますね。ネヘミヤはどのようにあの取りなし祈ったかしたらね、ネヘミヤ記の一章を見ると彼は喪に服したって書いてあります。喪に服すようにね、悲しみに暮れて、そしてあのそしりが離れていかないこのイスラエルのために神様の前に立ったということなんですね。イスラエル、そして韓国、他の国はちょっとわからないんです。あのね、人が死んだ時に泣きババと言われる人たちが呼ばわれてくるんですね。その泣きババは何をするかって言ったらね、その亡くなられた人の事情をよく知ってる人なんです。だからその人の甘い時も悲しい時も苦い時も力なかった時も力強かった時も全部知っている人なんですね。そしてこのネヘミヤの一章でパスタと私がすごく注目したところは、このネヘミヤがユダから来た人々から今そのイスラエル、このエルサレムの状態を聞いた時に、彼はもう悲しみに暮れて喪に服したということがこの聖書に書いてあるんですけれど、喪に服すということで御霊がパスタや私に教えてくださったのは何かって言ったら、その泣きババアのことです。どういうことかって言ったらね、近い例でちょっとね、以前のものは過ぎ去り新しくなりましたので、あの清さんのことをね、例えにして私が泣きばばの役割をちょっとやってみます。例えば清さんがね、イエス様に会って天に召されたということになった時に、周りにいる兄弟姉妹は天に召されたことはすごくいいことなんですけれど、でも触れない、一緒に話せない、一緒に食卓を囲むこともできないね、そして励まし合うこともできない、普段本当に慣れ親しんでいた彼とね、もう今まで普通にやっていたことは何一つできなくなっちゃうということで、すごくそれが寂しいし悲しいですね。だからこのイスラエルのこの泣きばばと言われている人は何をね、そこで泣くかって言ったらね、昨日まで私たちと一緒に、これ音楽でやるんですよ、音楽を、美味しい 湖畔に預かったのに、どうしたことか。もっと美味しいものを食わしてやればよかった。ね、こうやって泣くわけなんですね。そしたら周りの人がね、周りの人がそうだそうだっつって、もうその泣きばばのこの温度につられて、その人がこの元気な時にその人にしてあげればよかった、でもしてあげられなかったことに対してのこのね悲しみ、それを覚えて、って泣くわけなんですね。で、もう一つの例として、病気にかかって、ね、病に伏してそのまんま起きれなくなっちゃって死んだ時。というのは、ね、あんなにも、あんなにも苦労、苦労したのに。そんで子供たちが一人前になってやっとね楽な状態になったのに、孫も生まれて楽しみが続く、そういう祝福があるのに、それを味わうことができずね、早くも折れてしまった。それで、ね、って泣くわけなんですね。これね、今死んでない人を私が目の前にしてやってるから、そこまでの悲しみがないの。ね？ということなんだけど、もしね、ここにいる私の礼拝の仲間、賛美の仲間、イエス様に奉仕する仲間、四六十一生にね、本当に同じ空気を吸っていた仲間が突然のことをなんかね、私たちの目の前で、私の目の前でいなくなったとしたら、多分私ね腰が抜けると思う、悲しくて。もちろんイエス様に会ってね、もう立派に天国に行ってるということは分かりますよ。でも現実の世界においてその人にしてあげられなかったという惜しみ、これは仲が良いものであるならばあるほどすごくその残念な気持ちというのはもうたくさんあるわけなんですね。今生きている人を目の当たりにしてね、笑いが出てきますけれど、ネヘミヤはどうだったかつったらね、バビロンの侵攻から国そのものがもう全部滅びに至った様、城門が焼き払われてあの時、そして城壁が全部ね崩れ落ちて、そして人の国の奴隷にならなければならない時代、ザーなかったら戦って死んでいた人の時代、それからね、もうほぼ90年以上が過ぎているのに、まだその様が回復されていないということで、よその国に住んでいる自分はそれを目の当たりにはしていなかったね。今で言うね、ニュースありません。風の頼りくらいなんですよ。でもその風の頼りにもネヘミヤは預かれない。なぜかと言いますと、王様の最側近、王様にいつもついていかなければならない。王様と違うをいつも同じように動かなければならない。王様より先にその段取りをしなければならないということだったので、自分がなんか 暇をいただいて、そういったことに関わるような状況が何一つなかったんですよ。たまたまユダからの直接人が来ました。会いに来て、今どうなんだ国はと言った時に、今も依然としてあの時敗北してからのそしりというものはユダヤ人からはね、去られておらず、治安とともに回復されてない状況によって、人から受けるそしりの方はもっと高く広く深くなっていて、そしてどうしようもない状況であるということを聞いたわけなんですね。それを聞いた時にネヘミヤがどうだったか、気を失うくらいのね、もう腰が抜けて立てなくなった、そのような状況で、その自分が聞いたことによって自分に連想される連想されることを思い出すと、もう本当に悲しくて悲しくて立っていられない状況で、彼のその悲しみというのが喪に服すようであったって書いてある。日本の喪に服すというのはね、悲しみをぐっとこらえて、ね、本当にあたふたしないで、今起きていることを立派に全部終わらすということが、何よりの亡くなられた方へのその礼であり、その方のおかげで、ね、成長した自分たちの成長ぶりでありということですよね。だから海外の方からね、あの日本のこの、あのお葬儀を見た時に、ね、非常に海外の方がびっくりするんですよ。なんで泣かないの、ね、本当に涙をこらえてこらえてこらえて、冷静に冷静に冷静にということをしていて、心の中で泣いているということに対しては、これはあの他の人、海外からの人はそれをね、理解できないんです。じゃあネーミアの喪に服したということはどういうことかって言ったらね、未だにイスラエルがね、死んだような状態、それでその死んだような回復されてないその状態の中で生きているこのユダヤ人の一人一人のね、悲しみ苦しみ、言い尽くせない敗北感、立つに立てないね、失意、そのもろもろを彼は主の前で喪に服すかのように全部泣きばばのつもりで全部言ってるんです。イスラエルの悲しみを、イスラエルの悲しみを。それで彼はどのぐらいこの喪に服すね、ことをしたかって言ったらね、彼は自分、そして自分の父、父祖たちが犯した罪のゆえに、今このそしりが生じて、その煽りを受けて、今みんなが悲しんでいます、立てなくなっています、どうしようもない状態です。でもこれは私と私の父、私の先祖、父祖たちの罪による結果です。と言って、 主の前でイスラエルを背負って泣きばばになってるんですよ。そうやって泣いていた時、ネヘミヤには御言葉が来ました。あなた方が神に背きの罪を犯して散らされていき、地の果てにいるとしても、悔いるなら私はあなた方を散らされた果てから連れ戻して、そして私が約束した地においてあなた方に誓ったことを私はなす、という約束なんですね。これ一章を皆さんが読んでみればわかります。今私が皆さんに申し上げたことを、これを背景にネヘミヤ一章を読んでみると、ああそういうことだったんだ、ということがわかります。聖書はですね、この言葉が違い、文化が違い、そして培ってきたボロボロが違い、見解が違い、私たちがこの文字面を読んでそれで聖書を理解しようとしたら、これはとんでもないことです。わからない、わからない、ということなんですね。だからこそこの聖書はイエス様が私たちにこの光を当ててくださらないことには本当に一節も私たちはわからないんです。ネヘミヤ一章の光景は何かって言ったら、もう本当に悲しみに暮れてイスラエル、ね、死んだようなイスラエルを背負って、そしてイスラエルのそのそしり、その悲しみ、今の状況、それを泣きばばになって主の前に申し上げる。でもそれは罪による結果でした、というね、罪の告白をしている。そして許してくださいという願いで立つ。このね、ネヘミヤのこの助け主聖霊様のようなこの働き、聖霊様は私たちのために何をしてくださるか、いやおもないね、私たち自身が自分についてわからない、そのわからず屋のその様までも、わからず屋だからこうなっています、わからず屋だったのであの道にいたのです、わからず屋だったのであのことをしたのです。イエス様、許してあげてください。父なる神様、このわからず屋に恵みを与えてください、ということをもう心の底からね、もうこの嘆き、その悲しみ、ため息一つまでもその取りなし祈ること、それにね、全部使い果たしてくださるのが聖霊様、聖霊様なんです。だからネヘミヤはそういう意味で、あの時代の聖霊様がなすべきその役割を聖霊に満たされて、それを果たしたわけなんですね。今イエス様に会って働いている、誰かのために取りなし祈り、主の前に立っている皆様、皆さんのその取りなし祈ることが、このネヘミヤの祈りに見習って身につけての取りなし祈りであるならば、主は皆さんにネヘミヤに与えてくださった時代直し、 民族直し、家直し、あらゆるこの回復にあたるそのもろもろの力を主が与えてくださることを私は信じます。ネーミアは取りなし祈って、そして御言葉が与えられました。その御言葉が与えられた後、その御言葉にまつわるその幻が自分に与えられる時まで、ネーミアはずっと主の前に行って祈っておりました。彼が見たその幻の中に王の姿があり、そして彼はその王の姿を見た時、この人に私が恵みを受けられますようにということを言って、ネヘミヤ一章が終わるんですね。ザ・ネヘミヤ二章、これが今日なんですけれど、このネヘミヤの二章の時にね、この場面が王宮の中です。そんでこのように切実に切実にね、取りなし祈ったこのネヘミヤが祈りの答えをいただいている、ね、のにも構わず、解決されていないそのイエルサレムの様、民族の様、それが答えはいただいているものの、現実の世界ではまだ解決されてないわけなんですね。それが彼の脳裏に刺さって、心に刺さって、この彼の感覚に刺さって、そして彼は悲しくて悲しくてしょうがない。その悲しくてしょうがないことがね、どこまで悲しかったか、そしたら王様が彼にかける声を聞けば私たちはわかります。王様は彼を見た時、一目でいつもと様子が違うということが分かったんですね。それを分かっただけではなく、なぜ様子が違うんだろうと思い始めたんですね。思い始めて彼をじーっと見ていた時に、王様は伝わってくるものがあった。彼は具合が悪くて力がないのかなと思ったのに、彼を、王様がネヘミヤをじっと見ているうち、具合が悪くて彼の顔が忍びないということではなく、悲しいことがあって、悲しみに打ちしがれて、そして彼の顔が、顔色がね、忍びないということを分かったわけなんですね。いいですか。私たちがね、本当にネヘミヤのように取りなし祈って、神の前でこの素晴らしいこの取りなし祈り手になると、この取りなし祈り手になった私たち、ね、一人一人の頭から足の先までが答えを、ね、答えを得るために必要なことを醸し出す。醸し出す。ね、この時にネヘミヤに必要だったのは、計り知れないこの悲しみ。それを醸し出すことが、この王様からの恵みを受けるために必要なものだったので、彼にね、頭から足の先まで深い深いこの悲しみを匂わす、醸し出す、そのようなね、もう悲しみがもう満ちているんですね。悲しみが満ちているんですね。これね、祈りを応えてくださる神様のなさる技なんですよ。皆さんいいですか。皆さん実験してみてください。どんなに嬉しいことがあっても、 ね、その嬉しいことを10分1時間嬉しくて嬉しくてたまらないという気持ちを持ち続けることはできません。思い出してああよかったできるんですよ。でも一番最初にうわーっていうこの気持ち、これをね1時間も2時間もねずっと持ち続けて表現し続けるということはできないんです。悲しみもそうなんです。気を失うまでの悲しみを覚えたユダからの一報によってですけれどね、その喪に服したという時、その喪に服しているかのように悲しみに暮れて主に祈った時、答えが与えられた。そしてこの人を通して恵みをいただけますようにお祈りまでもした。そしたらね、私たちの気持ちとしては王様を見たらこの人が私に必要な恵みをくれる人という気持ちがねまず私たちにはあると思います。彼は現実的にね、この答えはいただいたものの現実的に状況は1ミリも変わっていないということに対して手放しに、ね、変わっていない現実を目の当たりにして手放しに彼は喜べなかった。だからイスラエルのそしり、ね、悲しみ、それを頭から足の先までこの感じたまんま、それで王の前に立ったんですね。人間の技でできないことなんです。どんなに悲しくても続けて悲しみに暮れるっていうことはできない。どんなに嬉しいことがあっても続けてね、もう本当に喜ぶということは私たちはできないんです。私たちの感情は今実生活の中においてぶち当たる様々なことによってね、七色に変色するんですよ。すごい嬉しいことがあったんだけどね、そのすぐ先にいやらしいこともあるし悲しいこともあるしイライラすることもあるしということだから、一つの気持ちにね、一緒たんに一心不乱ということはできないわけなんですね。でもネヘミヤは違ってた。私たちもこの気持ちを持つべきなんですね。どんなに主が私たちの祈りに応えて御言葉をくださったとしても、その御言葉にね、プラスサイパー、幻を見せてくださったとしても、でもそれにまつわる現実の世界が変わっていないということであるならば、この現実の世界が変わるまで、私たちがこの世界のこの現実のために自分が泣き崩れて、喪に服して、そして主の前に壮絶に祈ったこと、そこから離れてはならないんです。現実が本当に主にあって、現実が主にあって、本当に完璧に変わるまで、私たちも取りなし祈った時のことを1ミリも後退させてはならないんです。今まで私たちの祈りを考えてみると、壮絶に祈った後イエス様の御名によって祈りました。で、祈りが終わった後にどうなりましたか。水野さん、恵美子さん、すぐ市場に戻ってたでしょ。すぐ祈ったことから すぐ市場に戻ってったでしょ。本当に私たちがイエス様に会って鳥なし祈り手になりたいと思うならば、私たちはこのネヘミヤの心を学ばなければならない、ね、ネヘミヤのように現実が変わるまで、その思いから私たちの思いを切り離してはならないということが、ネヘミヤを通して主が私たちに学びなさい、そうなりなさい、そうしてほしいということを今語っているわけなんですね。ネヘミヤにはユダからの人が彼の取りなし祈る心を起こすために送られました。皆さんには今この言葉が、この言葉による作動しがユダからの一人一人のように皆さんに今使わされて、皆さんにこの一報ね、この一報がね届けられているわけなんですね。金曜日は本当に取りなし祈るこの集大成の日です。ネヘミヤの心で今日も本当にイエス様に会って輝かされて、そしてこの取りなし祈るこの金曜日を主にあって素晴らしい形で全部本当に取りなし祈り終わって、イエス様に栄光を捧げたいと思います。では引き続きこのネヘミヤについてまだ主から教えていただきましょう。何が起きたのか、
はい、ネヘミヤで母に服しました。つまり声に出して泣いたんです。地面に崩れ落ちて、そして本当に深く深く祈ったんです。皆さんは取りなし祈るとき、誰かのために取りなし祈るとき、ね、もう本当に地面に崩れ落ちるほど深く、ね、泣いて祈ったことはあったでしょうか。そのようにして祈るとですね、聖霊様が教えてくださるんです。なぜこのそしりをずっと受け続けなくてはならないのか、ね、どうしてこのことがもう長らく、ね、あの人にこの災いが長らく起きていて、それがずっと絶えないのか、ね、すると見えてくるんです。ネヘミヤ見えてきました。罪の問題が見えてきたんです。罪が清算されていないからということが、ね、聖霊から示しを受けたの で、それで、ね、その罪の告白の祈りに入るんですね。ネヘミヤのこの祈りの変化、ね、彼は罪の告白と悔い改めの祈りへと変化したからには、聖霊様がこの問題は罪の問題が解決されていないと示してくださったから、だからあたかも相手が自分であるかのように、自分が相手であるかのようにして、ね、罪を告白して祈ったんです。罪の問題が解決されていないと、その分野の罪の請求書がですね、請求されてくるんです。皆さんがまだ、ね、あの罪この罪を犯した、ね、けれども、ね、まだそれが清算されていないとするならば、まだ支払い尽くされてないよっていう請求者が、ね、債権者が取り立てしに来るんですね。罪の問題によってもそうです。皆さんの罪の問題がまだ解決されていないとするならば、債権者がまだ、ね、足りないよって取り立てが来て、そして皆さんが、ね、上壁債権どころじゃないんですって、まだそしりがね続いてくる。イスラエルにおいてはまだこの、ね、罪の問題のその再建が、ね、解決されておりませんでした。でそれでネヘミヤは祈るんです。私の先祖たちは、ね、これからの罪を犯しました。私も、ね、私たちも これの罪を犯しました。そういうふうに取り直しに乗っていくんです。皆さんが本当に心してネヘミヤのごとくうめきながら祈っていると、聖霊様が 示してくださいます。何が問題であるのか、一体何がまだ支払われていなかったのか、それが来ます。そしてね、それがそれと同時に御言葉がね、来るんですね。ネヘミヤには、その次に御言葉が来ました。一章の八節九節の御言葉が、ネヘミヤに与えられました。申命記の御言葉でした。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を住まわせるために、私が選んだ場所に彼らを連れてくる。アーメン。ある人物ことについて取りなしに祈ったとき、御言葉が与えられます。御言葉は皆さんの頭の中に、天から、ダウンロードされてきて、あ、この御言葉、その御言葉が与えられるんですけど、しかし御言葉が与えられたからといって、それで、ストップしてはならないです。じゃあ、御言葉が与えられた。じゃあ、主よ、どうすればいいんですかとずっと祈り続けるんです。御言葉が与えられた。けれども、問題の解決、自分には具体的に何なのかまだわからないときは、祈り続けるべきです。皆さんも金曜徹夜祈祷会において、本当にある問題について祈り続けている。したら、御言葉が与えられると思います。けれども、御言葉が与えられたから、それを宣言したからといって、何か物事、状況が変わるというわけではなく、むしろですね、その与えられた御言葉について、主よ、これをどうすればいいんですか。主よ、御言葉にはこう書いてあります。じゃあ、どうするんですか。ひたすらそのまま祈り続けるんです。するとですね、それを具体的にネヘミヤを通して、祈り手の本人を通して具体的な解決する人物ことが示されていくんです。ネヘミヤの場合、祈り続けました。御言葉が与えられました。さらに祈り続けました。下は人物ことが示されました。ネヘミヤに示されたのはまず人であり、それはその人とは王でした。王様、彼は当時検察官だったんですけれども、彼は検察官という、もう本当にある種ですね、本当に安定した、そして高い地位、そして安全な、収入、安全な場所にいた。ですから彼がわざわざですね、人生のリスクを犯して、その職を降りるなんてことは、しなくてもよかったんですけど、しかし彼はもう本当にずっとこの自分の同族の問題の解決、本当に彼らが素資料を受けながら、本当にもう破れかぶれな場所で、暮らさざるを得ないということについて、本当に、それが許せなかった。で、それで祈り続けた。したら動いたんです。王が動いたんです。彼は当時、検察官だったんですけども、王の前で絞れることはありませんでした。王様に本当にいいお酒を飲んで、そして本当にいい時間を持って、欲しい。それが検察官の、願いである仕事だったんですけど、しかし、彼はこの時悲しげな顔をしていたんですね。ですると王様の側がですね、このネヘミヤの気を使うようになるんです。2章2節で、王様は言います。その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。王様の方からですね、ネヘミヤを気遣うんです。普通こういうことありえないですね。王様は王様です。そんな部下の下々の者が悲しげな顔をしていたからといって本気で心配するようなことはないんですが、しかし主はこの時王様を動かして、そして王様の心にネヘミヤが、こんな普段で悲しげな顔をしている、いても立ってもいられない、どうしたんだろうか、ネヘミヤのこの顔の憂い取り除いてあげたいという気持ちをこの王様に起こし、またそこに同席していた王妃様にも、起こしてくれたんですね。王様の方がネヘミヤの 顔色を伺っております。王様の方が察したんです。具合が悪いのだろうか、いや具合悪そうには見えない、ということは心に悲しみがあるに違いない、そういうふうに察したんですね。本当にエリオンと呼ばれている、主の器たち、 彼らは、ね、本当に、ね、いろいろな、方面によって用いられるんですけれども、ね、ダニエルは、本当に、10倍もの知恵と、また本当に夢を解き明かす、そのような華々しさが与えられました。ね、当時の、本家のエリオン、エステルもエリオンでした。ね、美貌があり、そして美貌だけでなく、本当にこの自分の国の、ミッションのためであるならば、命を投げ出すぐらいのその覚悟、美しさ、潔さ、ね、持っておりました。本当に私たちはダニエルのように、エステルのように、ね、なりたい、華々しく、ね、なりたい気はあるかもしれませんけど、しかし、このネヘミヤのように、本当にもううめいてうめいて、取りなし祈って悲しんで、ね、相手のために祈る、ね、ということが、なかなか欠けているかもしれません。ね、本当に教会のメッセージにおいて、ね、ダニエル書はよく語られる、ね、エステル記もまあ語られる、ね、ネヘミヤは、あまり語られない、ね、そういうところがあるかもしれません。本当に私たちはネヘミヤの心を持ちつつ祈りに入り、また、ね、この祈祷会に入っていくべきなんです。でネヘミヤ、ねは3節で答えるんですけども、ネヘミヤはですね、意識してか、あるいは意識 していなくてか、ね、分かりません。非常に賢い答え方をします。聖霊がですね、示してくださるんです。いかに答えるべきか。ね、3節。王に言った。王よ、いつまでも生きられますように。私の先祖の墓のある町が廃墟となり、その門が火で焼き尽くされているというのに、どうして悲しい顔をしないでおられましょうか。ね、ネヘミヤは、ね、私の先祖の墓のある町が廃墟となっている、ね、でそういうわけで、悲しい顔をしているって、ね、いうことを言いましたけども、本当に、ね、素晴らしい言い方です、ね、もしこの時ですよ、ね、ネヘミヤが具体的にエルサレムの城壁が破壊されたままでありますのにとか言ってしまったらですね、ちょっと軍事的な問題になります、ね、穏やかでない、ね、何か利害関係の話に、ね、なってきてしまうんですね。けれども彼、エルサレムの城壁ということは言わず、私の先祖の墓のある町がという、ね、言い方をしました。本当に物事をですね、大きく言わなくてはならない時は確かにあります。しかしそれと同じように物事を小さく言わなくてはならない時もまたあるんです。そのさじ加減は本当に聖霊様がベストな形でしてくださるんです。この時、ね、もし、ね、エルサレムの城壁ということで、ね、言ってしまったら、軍事的な、ね、思惑が絡んだ何かややこしいことになってしまうんですけど、しかし先祖の墓のある町が破壊されているっていうのはもう、ね、ペルシア人だろうかギリシア人だろうか、どこの世界共通で、ああ本当にそのそれは悲しむのに正当な理由ですねって、その悲しみを尊んでくれます。王様は、ね、このネヘミヤの悲しみを尊んでくれました。ネヘミヤがそのような言い方をしたからです、ね、本当に、ね、こういう言い方御霊が示してくださるんです。本当に御霊が関わってくださると言い方においても上等な、ね、言い方を言葉を用意してくださるんです。でなんで、ね、これネヘミヤにこの上等な言い方が示されたか、これ祈りつつ祈りながらと書いてあります。祈りながらやり取りをしたから、だから御霊が本当にベストな言葉を備えてくれたんですね。私たちは相手が、ね、これこれの対応してきたらこういうふうに言おうって、ね、ケースその1ケースその2、ね、そういった準備、ね、する必要はありません。ワンダフルカウンセラーであられるイエス様に聞きながら、ね、このイエス様に聞きながら、イエス様ワンダフルカウンセラーであられるイエス様に聞きながら応対するのであるならば、ね、本当に主が素晴らしい言葉を備えてくださるんですね。冒頭で、ね、宣言した箇所はルカの12章の11節12節なんですけども、ルカの福音書の12章の11節を12節に、こういうふうに書いてあります。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。
アメン。
言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。
アーメン。
アーメン。ね、本当に私たちが気にするべきお方はイエス様だけです。気にすることにとらわれて、それに対処するケースその1ケースその2を、ね、考える暇あったら、ワンダフルカウンセラーであるイエス様に、イエス様どうすればいいですか、イエス様どう答えればいいですかって、ね、そういうふうに、ね、イエス様に聞けばいいんです。したらワンダフルカウンセラーであるイエス様が 正しい応対を、ね、その方法を教えてくださるんですね。
ネヘミヤの2章4節をみんなで宣言したいと思います。
じゃあネヘミヤの2章4節、みんなで宣言します。それでは3、はい。すると王は私に言った。ではあなたは何を願うのか。そこで私は天の神に祈ってから、アーメン。
ここです。王様がね、あなたは分かったなら私があなたに何をしてあげればいいということで、ね、知ってやってあげるから言いなさいというこの言い方になった時に、すぐ唇を切って、私たちは自分が知っていただきたいということをやってしまうんです。エステルも王様から何だっていいから言ってみろ、国の半分でもあげるぞと言われた時、自分が言いたいこと、自分の願いは言いませんでした。王様、もしよろしかったら私がモーゲル宴会に出てください。このネヘミヤも王様が行ってみろと言った時に、天の神様に祈ってからということが書いてあるんですね。いいですか。行ってみろとなった時に、私たちはね、やったと思ってね、言い急いでしまう。そうすると神様が私にこのことのためにたたんでくださった言葉が来る暇もなく、自分の理性や知性の中でいいと思ったことを言ってしまうということによって、物事をトラブルを持たせてしまうことがあるんですね。ですけど王様に返事をする前に彼は祈るんです。何でも言ってみろ、そうしてあげようというこのね、返事をいただいた時、彼は祈りました。祈ったので彼の口から出た言葉は、誰も反対ができない上等な言葉、上等な言葉が彼の口から出たんですね。これはネヘミヤ自身の言葉ではありません。先ほどパスタがどんなに偉い人の前に連れて行かれたとしても、その人たちにあなた自身の経験、知識、限界から編み出したもので物事を弁明していこうと思うな、ね、イエス様により頼めば、主により頼めば、その場所で上等な言葉を話せるようにしてくださるのは主だということを書いてあるんですね。旧約時代、聖霊様は限定された神にあって使命が与えられた人のみにとどまっておりました。だから旧約時代のこの預言者たちは、彼ら一人一人が預かった御言葉、それをその時代において果たしていくために、預言者そのものにはその力がありませんので、彼らが宣言したその言葉が本当だよということを実体化したものとして見せてくださるために、聖霊様は彼らの宣言した言葉に現れました。宣言した言葉が実体化されるということは何かって、聖霊の現れなんですよ。だからこの時ネヘミヤにも聖霊がとどまっているんですね。聖霊がとどまっているので、 喪に服すかのように祈って、そして主に取りなし祈って祈っていったら、主から答えをいただいたんですけれど、その答えが実体化されるまでネヘミヤはその現実の現れるその時まで彼は気を抜かずに、ずっとその自分の使命に努めていたことがわかります。ネヘミヤの技ではないんですね。ネヘミヤの信仰による悲しみ、それプラス助け主聖霊様の現れ、これが合体されて、この王様のこの言葉を導き出していたということがよくわかります。これを通して私たちが学ばなければならないことは何か、それはですね、私たちが心から願いに願ったことがある人を通して実現しようとしていた時に主を忘れるような失敗をしてはならない。最後の最後まで、最後の最後まで主により頼むということによって、この現実の世界に現れる主を、ね、私たちが邪魔せずに全部招き入れることができますように努めなければならない信仰の責任が私たちにあります。誰かに何かをお願いした、その人が、あ、いいですよ、行ってみてくださいと言ったからといって、祈りもせずにすぐ唇を切って、そしてヘマをして、結局考えさせていただきますという言葉になっちゃったり、そんなことだったらちょっと聞き入れられませんねという断りになっちゃったりすることが結構多いです。なぜ？祈ってからじゃないから、その人の耳に上等な言葉として、反対する理由が何もない言葉として聞こえないからです。この時王様とネヘミヤのこのやり取りというのは一対一のやり取りではないですね。王宮でありますので、もう大臣たちがたくさんいる、家臣たちもいるわけなんですね。そういう中において、そういう中においてみんなが聞いている、だからみんなの耳にもこのネヘミヤが言っている言葉が上等なものじゃなかったらいけないわけなんですね。王様、彼のことをむやみに聞かないでくださいという人が一人でも現れたら、これ大変なことなんですよ、ということなんですけれど、あれだけ王宮に人がたくさんいるのに、ネヘミヤが言っていることに盾をつく人が一人もいなかった、一人もいなかった。なぜ？ネヘミヤが言っていることが、その言葉が、その王宮にいる誰が聞いても上等な言葉に聞こえた。それでネヘミヤのこの時の王に願い出た言葉、それは誰にも反対されなかったことによって、ネヘミヤはそれからは大胆にお話をするわけなんですね。じゃあネヘミヤが勝手に唇を切らずにお祈りをしてから、上等な言葉を宣言し始めました。言葉の内容はお願いにこうなっているんですけれど、これは命令に等しいことなんですよ。なぜかって言ったらね、これこれをしてください、それでこれこれを許可をするということは、これ客なんです。 ネヘミヤが言葉をお願いする形になっているんだけど、ね、ネヘミヤが言って、これ王様がはいっていう形で全部叶えてあげる、そのような状況が今ここにあるわけなんですね。どういうことか。主は主のことをなさるときに、主ご自身の権威、力、威力、尊厳、勢いを持ってそこにいる人物ことを支配しますね。だからその時に一番偉い方は誰かって主なんです。そして次に偉いのは誰か、主と筒抜けでお話ができて使命をね与えられている預言者エリオンなんです。次に偉いのが誰かって主からの言葉をエリオンから聞いてそれを実行する実行体、実行体として王様が言ったということがよくわかります。じゃあ次続けてまた見ていきましょう。
二節においてね、ネヘミヤは天の神に祈ってから、ね、言ったんですね。五節、王に答えた。王様、もしもよろしくて、このしもべを入れてくださいますなら、私をユダの地、私の先祖の墓のある町へ送って、それを再建させてください。で、まず、いざ王様からですね、じゃあ一体、ね、何が、ね、必要なのか、何を願うのか、ね、というふうに要節で聞かれたら、彼ですね、すぐに全部具体的に答えることができました。ね、いついつの期間、ね、何々が必要です。ね、全部、すぐに必要を具体的に答えられたんですね。なぜなら、ネヘミヤはあらかじめ本当に具体的に主に祈って祈って、そして本当に具体的な幻を得るまでに祈っていたから、はっきりしていたから言うことができたんです。皆さんが、ね、本当に日頃祈っている、ね、ティアのことについて祈っている、ティア学校、ね、ティア幼稚園、またコミュニティセンターのために祈っている。けれども、ね、祈ってはいても具体的に祈っていないとするならば、いざですね、主から、王から、あるいはそういう、ね、偉い人からですね、では何が必要なのかって、具体的にモーセって言われた時に言えないんですね。普段から具体的な幻を得るまで祈っていないとするならば、本当に私たちもネヘミヤのようにですね、本当に具体的に問題を、課題を、そして何が必要であるのかを答えられる、までに、祈るべきなんです。具体的にあれが必要です、これが必要です、今これこれですから、これもあれも必要ですって、どう祈って、いいのか、本当にイエス様から許可をいただいたら、どうしたらいいでしょうか、本当に徹底的に具体的になるまで祈り続けるべきなんです。ただ、ね、あれくださいこれくださいだけで同じ祈り文句を一年もしていたら、与えるかというとそうではなく、ね、まだ具体的ではないということになってしまうんです。ですからネヘミヤのように本当に幻がはっきり示されるまで具体的に祈り続けるべきなんです。で、6節、王は私に言った。王妃もそばに座っていた。旅はどのくらいかかるのか、いつ戻ってくるのか。私が王にその期間を申し出ると、王は心よく私を送り出してくれた。アーメン。で、王様の方が、また王妃の方が、この彼のことを、ね、本当に、顔色を伺っているかのような、ね、感じですね。本当に深い悲しみを抱えているということ、ね、それが本当に刺すぐらいに王様に分かるぐらいに、王妃にも、ね、分かるぐらいに、なりました。これ御霊のなさる技です。このような、ね、ことに、主がしてくださったのは、それは彼があらかじめ祈っていたからです。祈っていたら具体的に示されました。先祖の犯してきた罪々、御言葉に背いてきたこと、そして与えられた御言葉、具体的に与えられた御言葉があり、そしてそれについてさらに祈っていたら具体的に王様が示されて、そして、ね、のこのやり取りに、つながったわけです。私たちも本当に、祈り続けるべきなんです。 この世に祈ってきた、ね、本当にこの世になってしまったのは本当に不祖の罪のゆえでした、ね、このネヘミヤには本当にこの不祖が犯してきた罪のゆえに不祖に対して怒るということは一切、ね、ありませんでした。なんで私の先祖はあんな罪を犯したんだ、今こうして自分たちがこんな苦労を負ってるのはあの自分たちの父たちのゆえじゃないか、ね、そういうふうにですね、怒り誰だのせい、ね、ということは一切ネヘミヤにはありませんでした。悲しみはありましたけれども、怒りについては書かれてありません。怒り、これは、ね、罪を手助けする感情です。皆さんの罪をですね、怒りは助長し手助けします。もし皆さんが、ね、怒りを、ね、発してあの時怒っていなかったらば、あの時私はこんな罪を犯さなかった、もしあの時私が怒っていなかったら私はあの人にひどいことをしていなかった、もっと違った結果があったのではないかという 人生経験、皆さんもある程度年を、取るならば、するでしょう。本当にこのネヘミヤは怒りという、もうその罪を助長するような感情を持っておりませんでした。むしろ本当に愛、憐れみ、悲しみ、許しの感情で満たされていたんです。
あのね、彼自身、あの選ばれたエリオンとして主があの時代を立て直す使命を与えてくださるくらい信仰の面においてあの時代の完璧なものだったんです。だから彼自身のそしりね、そういったもろもろによって背きの罪だとかそういうことによって招いた時代ではないんですね。不幸な時代ではないということなんだけど、王様から、ね、自分たちの父祖から父から自分たちの世代に至るまで神様の、ね、この言ってきた、仰せられたことに対して背きの罪を犯してきたんですよ。その煽りを受けて、ね、自分はその不幸な時代の一人としてバビロンに連れてこられて、いわば奴隷ですよ。そのような状況であった。だからそれに対してもう私たちがね、間違えやすいところは何かって言ったらね、誰々が何々を知ったからこういうことになったということで、私たちはその人に対して起きたことに対して怒り心と憎しみを覚えるということが私たちには常々ありますということなんですけれど、覚えてください。イスラエルは一人が全体、この一人が全体というね、神様がそう見てくださるね、ことがあって、正しい一人が言った時に 99.9% のイスラエルが背きの罪をね犯したとしても、正しい一人のゆえにイスラエルはあがなわれて回復されて立て直されて、そして再び立つということができたんですね。全体が一人なんです。一人が全体、全体が一人、これがイスラエルのね、この素晴らしいこの神様にあるこの法則なんですね。なぜ、もともと私たちはね、アダムからですよ。一人から。ね。もともと私たちは、信仰の先祖、アブラハムからです。もともと私たちは、一人の救い主、イエス様による私たちなんですよ。だから、イエス様にも、ね、接ぎ木されないことには、罪の許しをね、こいて主が許してくださらないことには、あなたと私は関係ないって言ったでしょ、主が。ネヘミヤが壮絶に祈った。そして 壮絶に悔いたことが許しに預かり、許しに預かり、そのようなね、素晴らしい時代直し、それができるようになりました。いいですか。今日ね、私真代先生と不思議な会話をした。私が不幸なことを、なんて言った、私がこう言ったんですよ。不幸なことだから、ついてないことです。ついてないことに執着することが、ついてない人生を遅らせる。嫌なこと起きますよ。嫌なことが起きたんだけど、ネヘミヤはその嫌なことに執着しなかった。だからイスラエルを立て直すことができたんですよ。嫌なこと、それにずっと嫌だなと思って執着してしまうとどうなるか。嫌なことが私たちの思い、心、感情から離れないんですね。そして私たちの思い、心、感情は良いことに、思い、心、感情をね、真っ二つに分けて割合を当てて、こっち何割、こっち何割ができないんです。私たち嫌だなと思ったら、嫌だなに 100% いっちゃうんです。そうすると嫌だなということだけが研ぎ澄まされていくので、その嫌だなという感情によって、嫌だなと思っていることの奴隷になって、嫌だなと思っていることだけを見つめて、嫌だなと思うことを招き入れるようになるんですね。どういうことかって言ったらね、じーっと見てたら、じーっと見たことの名人になるんです。いい？ね？警察官は罪人をじーっと見て観察してるから、私たちがね、気づかないことを彼らは気づいて、あ、怪しいってわかる。いいことをじーっと見たらね、いいことをすぐわかるの。いい？いいことをじーっと見たら、いいことがすぐわかるんですよ。いいことをじーっと見たら、いいことに関してのこの感性がものすごく強くなる。だからいいことをじっと見ると、そのいいことに対してのこのね、感覚がものすごくものすごく鋭くなるので、いいことに対してすごく反応しやすくなるということなんだけど、これね、真理だよ、私が今言ってるのは。悪いことということをじーっと見てるだな。そうすると世の中は光と闇、 いいことと悪いこと、喜びと悲しみ、全部あるんですよ。あるんだけど、その良くない感情にとらわれてじーっとしていると、良いことに関する感情が全部薄れていく。薄れていってしまうので、どうなるかって言ったらね、良くないことを見つける名人になってる。いい？そしたら、人がこうやって言うんだけど、いい人が目に入ってこない。良くない人ばっかり目についてしまう。ということで、結局は自分が思っているその感情、そのもののね、トリコになって、私たちは失敗もするし、私たちは成功もするわけなんですね。イエス様に会って、今インターネットの方で礼拝を捧げている皆様、本当に皆さん、良くないことはあります。でもいいこともあるんです。いいことと良くないこと、どっちの方に、どちらの方に皆さんのこの感覚がね、大きい傷をもたらしているかということは、恐ろしいことに皆さんのね、成功するか失敗するかということの鍵を握っているんですね。私がよく言ってるでしょ、私嫌なこと古墳館って地獄だよって。人がどんなに嫌なことをしても、その人がやったことの嫌なことを古墳館、私がね、その感情にとらわれているとしたら、私はもうそのものがもう地獄だ、だから嫌だから、すぐその感情が私に根っこを下ろさないように何をする、いつもね、敵の攻撃として私はそれを乱して、それを追い出す。そして嫌な感情に私がこう仕向くということがないようにね、違うことを見て、違うことをやって、違うことを言って、行動というものをそこに仕向けて、嫌というものの反対に仕向けて、それで私は自分を守るよということを皆さんに、私は本当に結構たくさん、結構たくさん私は今まで言ってきたつもりです。いいですか皆さん、ネヘミヤがね、この民族のために悲しみを覚えていたのは、民族がもうダメだ、もうおしまいだの悲しみじゃないんです。立て直すことができるお方により頼み、そしてね、立て直していただくというこの歴としたこの決心の一環として、彼が悲しんだんです。だからネヘミヤが今持っているこの感情というものは暗いものじゃないんです。主により頼んだから、歴史としたその結果が出るまで、私はね、より頼むという心から1ミリも引き下がらないということの現れなんです。だから彼の心は、王が言いなさい、全部聞いてあげるよと言った時も、ウキウキせずに主に祈ってからそれを申し上げるということができました。イエス・キリストにあって私たちが学ばなければならないこと、これこそネヘミヤの心ではないでしょうか。 イエス様に会って、このネヘミヤが祈った後に与えられているその言葉を大胆に宣言して、それが本当に回復へとつながっていく、その場面を今日私たちは見ているわけなんですね。引き続きをどうぞ。
じゃああと1点だけ、10節、2章の10節を見ますと、ホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアはこれを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエル人の利益を求める人がやってきたからである。ここにいて、役人ね、トビア、またサヌバラテ、ね、天聖の皆さん、トビアというと、ね、よくご存知ですね。彼らはこのイスラエル人の利益を求めるものがやってくると非常に不機嫌になりました。良いことをするときには不機嫌になる奴がおり、ね、それは人間とは限りません。霊的な存在もそうです。事実、今ね、この礼拝、ね、皆さんが、こうやって礼拝を、御言葉を聞くよりも、何か、礼拝を邪魔するものの方になんか目が行ってしまったり、ね、耳が、霊が行ってしまったりして、そして本当にこう聖なる空間を邪魔されていることに、ね、気づきますね。妬む奴は、それは人間とは限りません。霊的存在です。霊的存在がそのある、ね、本当に悪魔サタンとの好きがある人に対して、悪魔サタンがその好きに入り込んで、そしてこの聖なる空間を邪魔し、この天聖教会のね、もろもろの、本当にこの良い技をすることに対して言っちゃもんをつけ、ね、そのように悪霊、悪魔、サタンがこの御言葉、命の良いことをね、言っちゃもんをつける、そういう存在が必ず、ね、いるんですね。この十節見ますと、彼らはイスラエル人の、すなわち神の民の利益を求める、ね、ことにおいて非常に不機嫌な、ね、者たちでした。良くないことには必ず、ね、良くないことを束ねる中心人物が、おり、また中心的な霊的な存在も、ね、おります。でそういうものはですね、教会とか、あるいはエルサレムの都とか、そういった聖なる領域に入り込むときですね、破壊するため、あるいは散らすため、盗むために入り込んでくるものです。で、そういうものが、ね、教会に入り込んでくるとき、ね、教会に来るとですね、誰か食い物になりそうな奴はいないかって、ね、じっと見つめるんですね。ピピピピ、あ、こいつには好きがない。ピピピ、あ、こいつには好きがない。ピピピピ、まあ今はないですね。とにかくですね、好きがありそうな人を見つけて、その隙間に入り込んで、そのものに取り入って、そしてそのものに巣作りして、ね、トビアの私物をその中に置くんです。ね、で、それで、ね、そのものが、本当にそのように、ね、そのトビア、ね、またスヌバラテの類、ね、本当に聖なるところを、ね、散らそうとするものに取り入ったとき、ね、行動を起こして、そしてそのものを通して聖なる領域全体を、ね、気がしに、ね、かかってくるわけですね。彼らは、ね、城壁がないことに喜びを見出しておりました、ね、なぜ城壁がないから自由にこの、ね、聖なる都に出入りして入り浸って、ね、変なことをする、居座って、でそれで、ね、うまい汁を吸って人々をですね、もう上に立てないようにしてずっと、ね、這いつくばった状態にさせたまま、ね、で彼らから、ね、甘い汁を、ね、吸い続けるということをして、でそしてトビア、ね、役人と書いてありました。いつの間に居座ってですね、もう要になって、もう右左に舵取り、ね、その聖なる都をですね、もう存分に舵取りするようにまでに、ね、トビア、サヌバラテになってしまっておりました。そのようなものが、ね、本当にこの城壁再建、真っ先に嫌がるんですね。皆さんの人生立て直らなくてはならないというとき、ね、城壁が築き上げられて、もはや、ね、悪人、悪しき霊的存在が出入りできないように、ね、するための行動を起こすと、必ずこういったトビアの類が騒ぎ出すんです。霊的トビアが騒ぎ出して、皆さんが人生立て直し、ね、できなく、ね、するために騒ぎ出すんですね。で、騒ぎ出して、 あ、悪人たちが騒ぎ出した、大変だっていうことで心しないで、でそれで、ね、失敗してということが今までのこのエルサレムの、ね、それまでの、ね、1世紀近く、ね、城壁がずっと再建されないまま、なんでこんな長い間再建されなかったのかの理由だったんです。悪人が、ね、騒ぎ出す、ね、再建の技をしようとするとき悪人が騒ぎ出す、でそれでびっくりしてでビビって再建の手の技をストップしてしまうと、いつまで経っても立て直らないんです。良くないことには必ず、ね、中心人物がいるということを見ました、ね、それは、ね、子供たちのように確かに人間の時もありますし、そしてあるいは、ね、それは、人間ではなく自分自身の中にある癖、ね、自分の中の酒飲み癖、パチンコ癖、これが再建の技を阻んで、ね、本当に、ね、思考パターンにおいても本当に失敗癖、また、ね、物事を、ね、なんか性的な、ね、やらしい目で見る癖、そうした諸々が今までの人生の立て直しを、ね、破壊して、でそれでついのささやかな飲み食い、ささやかな罪の楽しみ快楽の中に落とし込めてきたっていうこともまたあります。本当に私たちは城壁を立て直す上で、本当にですね、この城壁のがすでにある人の中で、あるいは城壁のあるこのような霊的な、生徒の交わりという霊的城壁の囲いの中において養いを受けなくてはなりません。霊的な城壁がある人は強いです。霊的な城壁、それは互いに祈り合って互いに交わり合って、何か弱いところがあったらすぐに霊的な、ね、指導者に伺って、聞いて祈ってもらって御言葉をいただいて、そのように霊的な、ね、養いを受けているという、この生徒の交わりという城壁の中にいる人は強いですけども、しかしその城壁がない人は、ね、弱いんです。霊的な城壁、ね、アブラハムの家庭、ね、はそうでした、ね、イサクは、ね、嫁探しにおいて、ね、自分の領域、この、ね、イサクの嫁探しの時ですね、しもべが言うんですね、聞くんですね、もし あちらに行って、そして、ね、イサクの嫁になるということでアブラハムの家の中に入ってこようとしないとするならば、イサクをあちらに連れて行かなくてはなりませんかと聞いたら、アブラハムは絶対にそうしちゃダメだって、絶対に、ね、イサクをあちらにやってはならない、むしろあちらがこちらに来ないんだったらそのまま放っておきなさい、それはあなたの責任じゃないよって言いました。霊的な囲いの中、ね、しっかりと皆さんは、ね、この囲いの中に連れてくるべきであって、あちらが世に一人でのこのこ、ね、行くべきではないんです。リベカも、ね、お腹の赤ちゃんが争った時、双子の赤ちゃんが争った時は、ね、その霊的な権威である、ね、信仰者のところに行って伺いを立てて、ね、アブラハムなんですね、アブラハムのところに行って、ね、聞きました。霊的アドバイスをいただける、そういう霊的な囲いの中にいる人は強いんです。この生徒の交わりの中にいる人は、ね、強いんです。だから皆さん、霊的な城壁の内側、ね、本当に聞けるところ、聞ける人がいる場所、ね、そのような身内、ね、その中にいるならば、そうした攻撃を受けたとしても、ね、強いんです。皆様、ね、約束の地を離れて、ね、イサクを、ね、あちらに行かせてはならない、ね、アブラハムが言いました。皆さんも、ね、同じです。しっかりとこの霊的な城壁の中で養いを、受けるべきなんです。この城壁と城門と囲い、これこそ必要です。当時のイスラエルにはそれがなかった。だからネヘミヤはここまで悲しんだんです。だからネヘミヤは何としても私が、ね、この城壁再建の技をしたいということで願い出ました。でこのようにして、ね、願い出るんですけども、本当に良いことをしようとするときは必ずこのトビアやサヌバラテのような、ね、本当に悪どいことをして今まで居座ってきたものが必ず邪魔しにかかると、ね、皆さんは知っておいてください。今まで一番何が、ね、悪いことをしてきたのか、ね、それを考える必要があります。皆さんは、どうか、この皆さんの中の本当に再建の技を、それを邪魔するもの、これをしっかりと取り締まって、また皆さん自身はしっかりとこの城壁を築き上げる技を、この霊的な状況の囲いの中において互いに助け合い、また祈り合って、そして本当に皆さん自身が霊的な状況を築き上げて、そしてこの時代のエリオンとして整えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さんで祈っていきたいと思います。皆さんでこの取りなしの技に入ります。このネヘミヤのように本当に心の底から
今の状況、今の日本、今の世界情勢、うめいて、あるいはあの人、このこと、人のことについて、うめきながら、本当に取りなし祈る技をこれから皆さん中心でしていきたいと思います。
イエス様にあって、この時間、私たちは祈るとき、自分の目や自分のこの知性、理性、自分のこの今まで培ってきた、その感覚に頼ってきた、それをもう分かりましたよね。ネヘミヤはそれに頼らないために何をしましたか？主に祈ってから王に返事をしました。中途半端だったんですよ、私たちは。8割方正しくやって、2割が抜けていったりしていたんですね。このネヘミヤを通して、本当にネヘミヤのこの 100% のシュッと合体されたその技を私たちのものにしていきたいと思います。485番、イエス様、私を治してくださいという思いで賛美してから、ネヘミヤのこの思い、これを私たちに移してくださいと祈っていきましょう。私たちは今まで神と人の前で立ち振る舞い、悟りがない思いと心で今まで知ったかぶりをしながらこの地上を歩み、数多くの失敗をしてしまいました。主よ、私たちが本当に8割方、6割方、3割方、9割方 ということではなく、このネヘミヤのように私たちもイエス様にあって本当に10割がだ100割がだのイエス様のものとして歩むことができますように、主よ、私たち一人一人の中に居座っているこの悟りがない、この無神経なこの心をあなたは取り除いてください。この時間イエスキリストの皆と師匠と命の栄光によって私たちをあなたが清めてください。イエスの皆と師匠と命の栄光によって私たちの思い、心、感情、霊魂、魂を支配してくださり、以前のものは過ぎ去り新しくなってネヘミヤの心でこの事情を見て聞くことができますように、ネヘミヤの心で気を失うまでにこの地上にあるこの悲しみに対して反応することができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。ネヘミヤは本当に何の不足ない王のそばで、そして王に信頼され愛されながらのその人生を送っていました。それゆえ彼は彼個人としては本当に悲しむことも喪に服すまでのそのもろもろは彼にはありませんでした。でも主よ、イスラエルは一人が全体、全体が一人というこの言葉通り、彼は歴とした主を選ばれたイスラエルであって、自分が王様のそばに行って幸せに何の不足もなく生きているとしても、イスラエルのことを聞いた時にイスラエルの悲しみに暮れることができたということが分かりました。主よ、私たちにも本当にこの世界、この全世界に私たちが悲しまなければならない、イスラエルと称されて今もそしりを受けて誹謗中傷に遭いながら今も力なく生きている人たちがたくさんいます。主よ、私たちにもネヘミヤの心をあなたが与えてくださり、イエスの皆と地上と命と栄光によって私たちもネヘミヤのように彼らのために喪に服す思いであなたの御前にいることができますように、私たちもネヘミヤのように自分自身の罪の孤独、主よ、本当に分からずや一人一人のために悔いることができますように、自分の嘘の罪、自分の父の罪までも自分が背負って悔いた、このネヘミヤのように私たちも誰か悔いない、まだ分からずやでどうしようもない一人一人のために、私たち自身がイエス様にあってネヘミヤの心が移されて、そして取りなし祈ることができますように、喪に服すかのように取りなし祈ることができますように、そして主に御言葉をいただくまで取りなし祈ることができますように、主に御言葉をいただいてからまだその御言葉の実態が幻として現れるまで取りなし祈ることができますように、そして幻を見たならばその幻がイエス様にあって恵みによって実態化されますように、それで祈っていくことができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。彼は本当にイエスキリストにあって喪に服し、そして喪に服すその思いで神と人の前に立ちました。主の前に立ち、今度は王の前に立ち、そして主イエスキリストにあってあの時代のエリオンとして歩むことができますように、主がネヘミヤを祝福してくださったことを心から感謝いたします。イエスの皆によって私たちにもその心を与えてください。そしてイエスの皆によって私たちもそのように務めることができますように、イエスの皆によって私たちがそのように主にあって叫ぶことができますように、イエスの皆によって私たち一人一人が本当にイエスの皆によって、イエスの皆によって主よ、本当に自分が全体の一人として、一人の全体として歩むことができますように、そして彼らを取り出して祈っていくことができますように、主よ、あなたが私たちを整えてください。イエスの皆と地上と命と栄光によって私たちを助けてください。助けてください、助けてください。私たちもこの時代のネヘミヤになることができますように、主よ、あなたが私たちを本当に本当に助 助けてください。ネヘミヤの心を私たちに移してくださり、イエスキリストにあってこの地帯のネヘミヤとして、主よ、兄弟姉妹のその住みか、そして出入り主体になっている、主よ、崩れた城壁、そして焼き石現れたその城門を建て直すことができますように。建て直しができない弱い人々のそのせいにすることなく、私たち自身が立て直す力がある。鬼人の祈りは働く力が大きいという、この鬼人としてあなたの御前に立ち、働きが大きいあなたのその力を現実の世界に本当に及ぶことができますように、招くことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください、助けてください。私たちはこの時間イエス様あなたに祈ります。私たちの兄弟姉妹のために立て直さなければならない障壁があり、城門があります。主よ、イスラエルのために私たちが立て直さなければならない障壁があり、城門があります。全世界のために主よ、私たちが立て直さなければならない障壁と城門があります。主よ、ヨーロッパをあなたが立て直してください。そしてアメリカを立て直してください。我がイエス様を知らないイスラム帝国の人々をあなたが立て直す力をあなたが与えてください。イエス様、あなたは悪人の一人も滅びに至ることを願わないお方です。イエス様、私たちはあなたに祈ります。主よ、あなたが私たちを受け取ってくださり、あなたが立て直したいその国民のために、私たちをネヘミヤのように油を注ぎ、あなたが用いてください。そして主の皆が崇められますように、ネヘミヤの心をあなたが私たちに移してください。そしてそのように私たちも取りなし祈り、そして主の皆を褒め称えることができますように、この時代の立て直すべき城壁を立て直し、そして人々を立て直し、城門を立て直すことができますように、イエス様の皆によって祈りました。アメン。